野の白鳥。著者ハンス・クリスチャン・アンデルセン。楠山正雄役。音訳ネット音訳バラの会。
その一。ここからは遥かな国、冬が来るとツバメが飛んでいく遠い国に一人の王様がありました。王様には11人の息子とエリーザという娘がありました。11人の男の兄弟たちはみんな王子で、胸に星の印をつけ、腰に剣を吊るして学校に通いました。金の石板の上にダイヤモンドの石室で字を書いて、本で読んだことはそばから暗唱しました。この男の子たちが王子だということは誰にもすぐわかりました。妹のエリーザは鏡ガラスの小さな腰掛けに腰をかけて、値段にしたらこの王国の半分ぐらいも値打ちのある絵本を見ていました。ああ、この子供たちは全く幸せでした。でも、物事はいつでも同じようにはいかないものです。
その二、この国残らずの王様であったお父様は、悪いお妃と結婚なさいました。このお妃が、まるで子供たちを可愛がらないことは、もう初めて会ったその日から分かりました。御殿中こぞって、大層なお祝いの宴会がありました。子供たちは、お客様ごっこをして遊んでいました。でも、いつもしていたように、子供たちは、お菓子や焼きりんごをたくさんいただくことができませんでした。その代わりに、お茶碗の中に砂を入れて、それをごちそうにしてお遊びと言いつけられました。その次の週には、お妃は小さな妹姫のエリーザを田舎へ連れて行って、お百姓の夫婦に預けました。そうして間もなくお妃は帰ってきて、今度は王子たちのことで、いろいろありもしないことを王様に言いつけました。王様もそれでもう王子たちをお構いにならなくなりました。どこの世界へでも飛んで行って、お前たち自分で食べていくがいい。と悪いお妃は言いました。声の出ない大きな鳥にでもなって飛んで行っておしまい。でもさすがにお妃の呪ったほどのひどいことにもなりませんでした。王子たちは11羽の見事な野の白鳥になったのです。奇妙な鳴き声を立てて、この白鳥たちは御殿の窓を抜けて、お庭を越して森を越して飛んで行ってしまいました。さて、夜のすっかり明けきらない前、白鳥たちは妹のエリーザが百姓屋の部屋の中で眠っているところへ来ました。ここまで来て白鳥たちは屋根の上を飛び回って、長い首を曲げて羽をバタバタやりました。でも誰もその声を聞いた者もなければ、その姿を見た者もありませんでした。白鳥たちは仕方がないので、またどこまでも飛んでいきました。上へ上へと雲の中まで飛んでいきました。遠く遠く広い世界の果てまでも飛んでいきました。やがて海端までずっと続いている大きな黒い森の中までも入っていきました。
その3、かわいそうに小さいエリーザは百姓屋の一間にぽつねんと一人でいて、他に何もおもちゃにするものがありませんでしたから、一枚の青い葉っぱをおもちゃにしていました。 そして葉の中に穴をポツンと開けて、その穴からお日様を覗きました。それはお兄様たちの澄んだきれいな目を見るような気がしました。暖かいお日様が頬に当たるたんびに、お兄様たちがこれまでにしてくれた残らずの接吻を思い出しました。今日も昨日のように、毎日毎日過ぎていきました。家のぐるりの生垣を吹いて風が通っていくとき、風はそっとバラに向かってささやきました。お前さんたちよりももっときれいなものがあるかしら。けれどもバラは首を振って、エリーザがいますよ、と答えました。それからこのうちのおばあさんは、日曜日にはエリーザの部屋の戸口に立って賛美歌の本を読みました。その時、風は本のページをめくりながら本に向かって、お前さんたちよりももっと信心深いものがあるかしら、と言いました。すると賛美歌の本が、エリーザがいますよ、と答えました。そうしてバラの花や賛美歌の本の言ったことは本当のことでした。この娘が15になったとき、また御殿に帰ることになっていました。けれどお妃はエリーザの本当に美しい姿を見ると、もう妬ましくも憎らしくもなりました。いっそお兄さんたち同様、野の白鳥に変えてしまいたいと思いました。けれども、王様が王女に会いたいというものですから、さすがにすぐとは、それをすることもできずにいました。
その4。朝早く、お妃はお湯に入りに行きます。お湯殿は大理石でできていて、柔らかなしとねと、それこそ目が覚めるように立派な敷物が備えてありました。その時、お妃はどこからか3匹ヒキガエルを捕まえてきて、それを抱いて頬ずりしてやりながら、まずはじめのヒキガエルにこう言いました。エリーザがお湯に入りに来たら、頭の上に乗っておやり。そうするとあの子はお前のようなバカになるだろうよ。それから2匹目のヒキガエルに向かってこう言いました。あの子の額に乗っておやり。そうするとあの子はお前のようなみっともない顔になって、もうお父様にだって見分けがつかなくなるだろうよ。それから3匹目のヒキガエルにささやきました。あの子の胸の上に乗っておやり。そうするとあの子に悪い性根が移って、そのため苦しい目に遭うだろうよ。こう言ってお妃は3匹のヒキガエルをきれいなお湯の中に放しますと、お湯はたちまちドロンとした緑色に変わりました。そこでエリーザを呼んで着物を脱がせてお湯の中に入らせました。エリーザがお湯に浸かりますと、一匹のヒキガエルは髪の上に乗りました。2匹目のヒキガエルは額の上に乗りました。3匹目のヒキガエルは胸の上に乗りました。けれどもエリーザはそれに気がつかないようでした。やがてエリーザがお湯から上がると、すぐ後に真っ赤なケシの花が3輪ぽっかり水の上に浮いていました。このヒキガエルどもが毒虫でなかったなら、そうしてあの魔女の妃が頬ずりしておかなかったなら、それは赤いバラの花に変わるところでした。でも毒があっても、頬ずりしておいても、とにかくヒキガエルが花になったのは、娘の頭や額や胸の上に乗ったおかげでした。この娘はあんまり心が良すぎて、罪がなさすぎて、とても魔法の力には、及ばなかったのです。どこまでも意地の悪いお妃はそれを見ると、今度はエリーザの体をくるみの汁でこすりました。それは この王女を土色に汚すためでした。そうして顔に嫌な匂いのする油を塗って、美しい髪の毛ももじゃもじゃに振り乱させました。これでもう、あの可愛らしいエリーザの面影はどこにも見られなくなりました。ですから、お父様は王女を見るとすっかり驚いてしまいました。そうしてこんなものは娘ではないと言いました。もう誰も見分けるものはありません。知っているのは裏庭に寝ている犬と軒のツバメだけでしたが、これは何にも物の言えないかわいそうな鳥獣どもでした。
その後、その時かわいそうなエリーザは泣きながら残らずいなくなってしまったお兄様たちのことを考え出しました。見るも痛々しい様子でエリーザはお城からそっと抜け出しました。野と言わず、沢と言わず、丸一日歩き続けて、とうとう大きな森に出ました。自分でもどこへ行くつもりなのかわかりません。ただもうがっかりして、疲れ切って、お兄様たちの行方を知りたいとばかり思っていました。きっとお兄様たちも、自分と同様にどこかの世界に放り出されてしまったのだろう。どうかして行方を探して巡り会いたいものだと思いました。ほんのしばらくいるうちに森の中はもうとっぷり暮れて夜になりました。まるで道がわからなくなってしまったので、エリーザは柔らかな苔の上に横になって万のお祈りを唱えながら一本の木の株に頭を寄せかけました。あたりはしんと静まり返って穏やかな空気に包まれていました。草の中にも草の上にも何百とない蛍が緑色の火に似た光をピカピカさせていました。ちょいと軽く一本の枝に手を触っても、この夜光る虫は流れ星のようにバラバラと落ちてきました。一晩中エリーザはお兄様たちのことを夢に見ました。みんなはまだ昔の通りの子供同士で、金の石板の上にダイヤモンドの石室で字を書いたり、王国の半分も値打ちのある立派な絵本を見たりしていました。でも石板の上に書いているものはいつもの礼や線ではありません。みんながしてきた立派な行いや、みんなが見たり覚えたりしたいろいろのことでした。それから絵本の中のものは何もかも生きていて、小鳥たちは歌を歌うし、いろんな人が本から抜けて出てきてエリーザやお兄様たちと話をしました。でもページをめくると抜け出したものはすぐまた元へ飛んで帰っていきますから、混雑して騒ぐというようなことはありませんでした。